中央学院大学
もう一回やりましょうね。はい、じゃあいくよ。中央学院大学
清水研究室ラジオ。
学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、中央学院大学清水研究室ラジオ、第103回目の放送になりました。ちょっとね、オープニングふわふわってしてしまったんですけど今月初登場といいますかね、今年の3月に終了した私の指導院生のね、Q さんがね来てて、ちょっとねタイトルコールしてもらおうって言ったら案外ね声が出てませんでしたっていうところなんですけどということで、今月はスタジオから私中央学院大学法学部教授の清水と、秘書役の七海美奈さんと、そしてね大学院修了して中学院大学の大学院修了して今博士課程、ね、別の大学の進んだ Q さんに来ていただいてます。であと第一期のラジオメンバーだった渡辺さんとか元杉さんとか鈴木さんはオンラインでもしかしたら出てきてくれるかもというところでやっていこうかなと思ってます。さてさて、じゃあミーナさんから自己紹介というか
自己紹介
近況報告というか、
特に何もないですけども近況報告は、先月ちょっと間に合わなかったので、今月は間に合ってよかったです。
ね、そうですね。なんで終わった後ね飲み会で合流してラジオのねやつやってました。でそしてちょっとね今お話した私のね元指導院生のねQさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、Qさんはなんか自己紹介的な
中央学院大学で大学院卒業した3月の時卒業したラジオ Q さんです。
ねまあいいんだけどです、はい、なんでなんていうんでしょう、中央学院大学、私大学院も担当してて、商学研究科っていうところがあって、でそこはその修士課程って言って、大学卒業した人がこう2年行くと、標準2年なんですけど、そこからあともう1個勉強しようっていう場合は中央学院大学から別のところに行かなくちゃいけなくて、で、今ね別のところで頑張ってるっていうところなんで、今日またそういったねお話も聞いてみたりとかっていうところでね、あとなんとなく察しがついた人もいるかもしれないですけど、Qさん留学生なので、あとでねどこの国の人でしょうみたいな話でね分かった人はお便りくれてもいいかなと思ったりしますけどということで先ほどのねオープニングは私の友達の、花ちゃんの音源使わせてもらってますけど、メッセージ募集もね花ちゃんの行こうかなと思います。じゃあお願いします。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。デミ生に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。メッセージが採用された方には番組特製オリジナルグッズをプレゼントいたします。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp、ファックスナンバーは03-5670-5332、 03-5670-5332、 そして X アカウントは @清水ラボ、こちらもフォローお願いします。番組の感想はハッシュタグ清水研究室ラジオでもお待ちしています。今日も生放送でお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
はい、というところでちょっとねお便り、どしどし募集中というところですけども、で今月1 曲目というところで、まあ、最近知ったんですけどね、むしろ先月流した方が良かったかなと思うんですけど、まあ今ね4月も始まってやっと10日っていうところですけどね、まだ3月でいたい人もいるかなっていうところで、3月のファンタシアさんで3月がずっと続けばいいのに、お聞きください。はい、3月のファンタシアで3月がずっと続けばいいのにお送りしました。さてさて、このコーナーで私しじみ、あ、間違えた、清水ゼミでの活動報告や、みんなに起きた出来事とかをねお話してるわけですけど、まあ最近のやつで言うと、まあみんなさんとは先月話してないからあれなんだけど、あれだよね、あの別の FM の話でいいのかどうか分かんないけど、一回ね行って、で、あのまあ渋谷にあるFM のとこ行ってね、あの公開放送みたいなので外に人がいて、ね、
犬いっぱいいましたね。
そうそうそう
犬想像以上に、
ね、でも最後そのスタジオから出たらワンちゃんとか猫ちゃんがいっぱいいる人たちにもみくちゃにされるっていうのがあって、でもまあその葛飾 FM も、ね、そういうのできそうな感じもするなと思ったりとかなんですけど、でもあの一番の印象はあれね、スタッフの人のなんかなんて言うんだろう、あんまそっちのこと言うとよくないけど、なんかあのピリピリしてるよね、雰囲気が。確かに、うん、
なんかせかせかしてましたね。
そうそうそう、早くここ通りますからどいてくださいみたいな言われて、うわーみたいな、
うん、
なんでそのこの葛飾 FM の良さを伝えたいと思ってるんですけど、このね雰囲気に慣れてるとちょっと
確かに全然違いましたよ ね、
怖っていう
雰囲気が
だからある意味このね葛飾 FM のアットホームで私は好きなんですけど、だから改めてちょっと他のところ行ってみて、ああ落ち着くなっていうのがね
確かに
ねあったよねっていうこともねあったんですけどね。でまあ今日はね、あの冒頭も話してますけど、あの私のねあの大学院の指導院生が終了して、ね、新しく博士課程入ってっていうのでね、まあ、その近況とかも聞こうかなと思うんだけど、 Q さんはまあ最近の出来事というかあるかな、なんか、
あの今はあの地下あのデータ会計データ分析に基づいて地価上昇で企業活動でどうやって取り込んで影響されてる とやっています。
うんうんうん、なんでね、私の、まあ、指導下にいた時は、まあ、ビットコインの、ね、研究っていうのでね、まあまあ、中国との、まあ、法律の事情とね日本とのやつを比較してみたいなやつとかでね、うん、やったんだけど、まあ、そこからちょっと進化させてっていうのでね、まあ、うまくそこを発展できると面白いかなとはね思ったりしてるけどね、まあ、でも具体的には何かでね使えるようになるといいかなっていうね。
難しいよ、留年しやすい。
ああまあまあ、
うん、
あの、はい、今度のとこでは
そうです、なんか会計データだけで分析する方が簡単です、うんうん、でも会計データであの分析したで必ず統計で簡単な統計入門の統計ではなくて、うんうん、必ずもっと深いです、続いて勉強しなきゃならない、うん、それでこの統計で図表を出さる場合は出している場合は必ずあの例えばソフトで R であるいは Python でどっちで使うってまたいろいろソフトがあります、
うん、
それで先生たちでじゃあ Python に使った方がいいです、あの他のことも使える、あの確かに私学部の時は情報コースです、あのプログラミングは勉強したことはあります、
うん、
ですけどでもあの Python に対する統計で使う方で全くやったことないです。今あのゼロからやり直す、
あまあね、うん、なんでね、そう Q さんは一応その中国院大学の その商学部から大学院行ってっていうので、まあ、6年間勉強して、まあ、さらにっていうところね別のところでっていうところだけど、まあ、一応3年で終わりたいなと思ってるんでしょ。
そうですけど、うん、なかなか難しいと気がする
、うん
うん、それで今の担当の先生は2年しかいないです、後で定年になります、うん、それでもう1年は他の担当の先生は変わらなきゃなりません、
うんうん、
それで昨日 って研究課長で話しました。研究課長で非常に優しい人です。なんか研究課長も息子さんがいます。40歳ぐらい、中国語はめっちゃペラペラです。前でなんか北京で仕事2年で仕事しかしたことあります。
なんでまあちょっとね、そのこの後の不安っていうのがねあるかもしれないけど、もう私の分野だと法律だと、そのやっぱり大学に博士課程、まあ、私も通ってたんですけど、まあ、3年じゃ終わんなくて6年マックスでいて、で 6年以上いられないんで、その満期退学っていうので最後退学届出すので、ね、で私の場合は大学院のその5年目の時に秋田の大学で、まあ、就職というかその助教になるのが決まったから、そっち行きながら一応大学院行っといて、まあ終わるか終わんないかみたいになったんだけど、まあ、その最後のなぜかその、まあ、一応形式上3月31日に、まあ、退学届出してくださいと。でそうじゃないと初めからいなかったことにされますっていう、だからまあ別にね、Q さんは3年で終わってもらったらいいと思うんだけど、いろんな制度あるからちょっとその辺はね気をつけていただくといいかなっていう。
多分今3年なのがに卒業するために一生懸命頑張っています。
ぜひ頑張っていただいて、まあちょっとね定期的に結構ね OBOG が来るラジオにもなってるから、はい、そう近況を教えてもらうとね面白いかなと思うし、まあうちの大学とかね大学院の宣伝もしてもらってもいいですし、今Q さんがね行ってるとこのね大学院の宣伝してくれてもいいしっていうね、そんなんでね思ってますね。そうミーナさんが行ってた大学は大学院はあったんだっけ？
ないと思います。でもなんか社会人の方の用の大学みたいなのが有名みたいな感じだと思います。
そうね、通信制ついてるからね、結構通信
制、確かに通信とかも有名ですよね。
そうなんで、まあ、やっぱりそのなんていうんだろう、学校によって本当に大学の学部のね、まあ標準が18歳から22歳みたいな、そこをすごくターゲットというか、そこ充実させようっていう大学もあるし、まあ全部あった方がいいみたいな。なんで大学卒業して、まあ、そこから、ね、教員になる人もいるしとかっていうのでいろいろあるんで、あとはまあ大学なんていうんだろうね、まあ、選びがどうしたらいいかっていうので、まあ、中学院大学の法学部は私的にはこう楽しい売りをしてるんですけど、まあ、厳しいところもねあるしねっていうところですね。さてさて、じゃあまあちょっとね2曲目というところなんですけど、まあオープニングでお話ししてくれてる花ちゃんのねメッセージのところでいつも花ちゃんがリクエストくれるんですけど、3月の12日ですね、まあ、なんでね先月の話ばっかりしちゃなきゃいけないですがね、まあ、配信スタートしたばかりの世界の終わり新曲琥珀をリクエストしますというところ でこの曲は直木賞受賞作少年と犬の映画主題歌になっていますと。で深瀬くんが10年前に他界した友人から聞かされたデモ曲に新しいメロディーを加え完成させました。で歌詞も映画の世界観とリンクしてとても感動する曲ですって言って、言ってくれてます。世界の終わりってまあ、花ちゃんは好きみたいなんですが、好きみたいなんですけど、まあ、今もファン多いと思うんだけど、最近ツイッターかなで見た時にどのぐらい過去人気だったんですかっていう質問について、今のミセスグリーンアップルみたいなもんですっていうのが書いてあって、
なんかちょっとミセスの方が人気なのか、
まあちょっと、
ね、でも確かに人気ありましたよね昔ね。
そうそう、セカオはすごかったけど、まあ、あえて表現するのはそうかミセス出てくるんだと思って、っていうのでね、
まあなんか太陽と月みたいな感じぐらい、ちょっと系統違いますよね、一緒だけど違いますよね。
でもこの間あれだっけ、ミーナさんがそのミセスグリーンアップルっぽいみたいな店員さんいじってたどこかにいるみたいなね、
よく見たら、そうでもなかった一瞬最初見た時だけミセスやってなりました、
ね、だからそういうやっぱりこうアーティストのね真似しちゃうっていうのがあると思うんだけどね。 セカオバもやっぱりね深瀬さんというかねが目立ってるからっていうところがね、うん、ありますね。まあというところで、新曲世界の終わりの新曲琥珀お聴きください。
私のお気に入り。
はい、このコーナーで私清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーです。まあ今ハマってるものとかね聞いていっちゃいましょうというところでね、まあ今月はあの主役の七海みーなさんとね大学院のね博士課程のね Q さんが来てくれてるんで、まあちょっとねお二人のハマってるものとかね、まあ、食べ物とか聞いていこうかなと思いますけど、どうしようかな、みーなさんからにしようか。
なんか私最近は、うん、まあちょっと友達になりやすいみたいになっちゃってるんですけど、あのアプリのコトモっていうなんか AI のアプリでおしゃべりできるんですけど、すごいしゃべりがナチュラルで結構あんまロボット感なくて、でなんか そのコトモにこう自分の好きなものとか教えて覚えさせて、こう会話の精度を上げていくことにハマってます。
なんでね、そう昔っていうかコロナちょっと終わったぐらい、なんかそんな昔みたいな話ばっかりしていけないけど4,5 年前にキャラルっていうのが流行ってて、それはそのやっぱり AI であの文字打ち込むと、まあそのキャラが返事してくれるっていうのがあって、それにすごい似てるかなと思ったんだけど、
も
しね喋るのはちょっといいよね、進化したねみたいな。
結構お風呂入るのめんどくさいから、ことも頭洗ってとか言って、うんうん、明日は自分で洗ってくださいみたいな
会社
そんなめっちゃくだらないやり取りしてるんですけど、
でもね今本当に AI のねなんかディープフェイクが危ないとかね、うん、どんどん言ってるんで、ちょっとね怖いとこもあるかもしれないし、代わりに、まあ、返事をしてくれるのもねそのうちできるかもしれないけど
でまだなんか調べてはくれないです。明日の天気はとか聞いてみたら、なんかそれはまだ調べてない、ごめんねみたいな。調べてって言って調べとくねみたいな言われてでも調べないんですよ。まあ、そこでさらに調べてくれたら個人的にはまあいいなって感じです。
まあそうだね。だから一時期チャット GPT とか本当にやっぱり嘘を教えてくれる時があったんで。そう私の名前入れて私のことについて教えてくださいって言ったらなんか全然違う学校卒業してたりとかどっからどうやったんだろうみたいなとか、今だとその AI のやつこう AI アートとかだとなんか手が6本あるやつ、手じゃない、指が6本になっちゃうとか、とかあの辺の精度がねどう上がるのかっていうのがね気になるけどね。そうね、まあIT 系はそう Q さんも詳しそうですけど、まあ関係なくてもいいけど、なんか今ハマってるものとかそんなあるかな。
例えばちょっと Wi-Fi っぽいのあれやつです。に形は Wi-Fi っぽい の移動 Wi-Fi のあれかな、こうやって
Wi-Fi っぽい
やつ。そう
今ね一生懸命ね手で表現してくれてるんですけどラジオなんで伝わらないです、ね、
お、わかります
どういうこと
そうだ、なんか四方形っぽいで、こうやってちょっと家に置きますの、なんか Wi-Fi、あれもぽいで、なんか中国で、なんかあれ、ホテルで大きな声で、なんか電気を開けて、それで閉めて、それで、あれが、あれ、
ブラインド閉めたりとか、
そう、
スマートスイッチのやつね。
そう、それでまた天気も必ず詳しく教えて、今日雨で必ず傘持って来て、と必ず言われるです。着替えて家に置いたら、それで必ず家のテレビもつながるもできます。テレビをなんか開けてもう勝手に開けられる。
おお、スイッチが入るって。
そう。
それはやっぱり Q さんの家にもある。
あれ家はあれ置いてないわ。弟でずっと遊んでる、だからなんか前で置いたです。弟でずっと毎回ちょっと あんまり勉強したくない子です。だからあの機会聞いて、これ1プラス1の答えは何ですか、あの機械で教えてくれるよ。そう、おどどで、あれ一生懸命で、うんうん、答えで書いてるです。
へえ、ね、おどどくん4歳とかだっけ。
そうです。でもいっぱい、あ、なんか塾で受けています。
うん、
非常に大変です。4歳なのに、よく授業は夜の10時ぐらいで続けています。
いや、すごい。
そう、めっちゃ大変です。
めっちゃ勉強してる4歳児。
そう、うん、私子供でずっとさせてるんですけど、めっちゃ反抗してる。今も言われました、反抗期になっています。
でもね、今からそうやって裏技を覚えてるっていうのはちょっと将来楽しみ
だ
よね。
確かに頭いい。
だって Q さんご子供の子はそれなかったでしょ、やっぱり。
あれないです。
アマゾンエコーみたいなやつです。だからね、上手に使って ん
じゃん。確かに。
私のなんか小学の時代は、私4年生時でノキアの携帯持っていた。
お、懐かしいね。
そうそうそう。それで中学生の時は iPhone です。
その時はノキアが有名だった。ノキアというか、
そう、あの時はノキアめっちゃ有名。まだiPhone 有名は2008年からじゃない、2006年。ま
あ、すごいよく覚えて
た。ほんでね、結構ね、そういうトレンドがあんだなとは思うけど、
家で今 iPhone の3が2、3が持ってるめっちゃ古い iPhone。
しばらく日本だとね、アンドロイド優勢だったんだけどね。
私も最初アンドロイドでした。
そう、もう今みんなね iPhone になってしまって、
なんか、ね、日本だけらしいですね、iPhone の普及率が高いみたいな。
中国も高いじゃない。
あ、本当、上がってきてる。
でもファーウェイも多いです。
まあ、
安いだから。
日本 6、7割ぐらい iPhone な気が、イメージある。
でも今後で iPhone で高い率でと思っていないです、関税。
なんか関税めっちゃ中国、
そう、なんか最近でなんか
高くなりましたよね。
104%。
ああ、そう、見た。
まあ、ということでね、Q さんがどこの留学生かがだいぶ分かってるような気がしますけど、一旦コマーシャル行ってみようかなと思います。
学院大学清水研究室ラジオ。
続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生、よろしくお願いします。
はい、まあ、今日はね、新年度といいますかね、まあ、大学的にはやっぱりね4月って始まりの季節でっていうところでね、まあ、いろいろっていうところなんですけど、また今年度も大学だけじゃなくて高校の出張講義とかいろいろ入ってて、で3年目になるんですけど、千葉県の県立の浦安高校っていうところがあって、まあ、そこの1年生向けに1年間ずっとこう探究ゼミっていうのをやることになってて、でまあその話をちょろっと今日はしようかなと思ってて、でまあ毎年同じのやるのって芸がないなって私思ってて、まあ2年前は言ってはいけない言葉辞典を作ろうっていうタイトルで、まあこういろいろね、この言葉言うと放送禁止でみたいなのを、まあ高校生たちに探してきてもらって、でだけどじゃあ方言で悪口言ったら大丈夫ですかみたいな話とか、まあそんなので、まあ、特にその沖縄の方言でもなんか柔らかそうな言葉なのに、なんかすごくこう人を傷つける言葉になってたりとかっていうのをで発表したら、まあ一応優秀賞を取れたのかなとかってあって、で去年は動物の法律を考えようっていうので、まあ沖縄とかにゴキブリ殺してはいけないっていう条例があったりとかなんで、まあ、そこの特別なこう、ね、天然記念物に近いやつなんで、ついゴキブリいたらまあやっつけてしまうと思うんだけど、それやっつけたらもう罰金ですとか、 まあ、あとそういったね変わった法律を見つけてきてもらってみたいなやつをやってたんですね。で今年は まだちょっとこれからガイダンスなんですけど、まあ、あのスピリチュアルと法っていうので、まあ、高校生を集めようとしてて、まあ、いわゆるあの霊感商法みたいなね、あの前にちょっとミーナさんのとねあの霊感占いの話をしたけど、まあ、やっぱりこうなんかこうしないとお化けにどうにかされちゃうかもしれません、だからこれを買いなさいみたいな言われて、買ったものって返してお金返してもらえるよっていう話になるんですけど、まあ、そういうのとか、あとまああの、まあ、昔のね魔女狩りの話、まあ、中世のこう魔女狩りのやつってもともと法律的にはこう火炙りにしてくださいとか書いてないんだとか、まあ、そういうのとかね、あとはまあ平安時代の陰陽師の話とかそういうのを混ぜるのができるんで、まあ、ちょっとね高校生にそんなのやってみようかなと思ってて、まあ、少し内容行動にすると大学生でもそういうのできるかなとね思ってるんですけどね。でまあね私のね元院生の Q さんなんかはお化け怖い人なんであれですけどね、あのなんだっけキョンシーの話がねあれなんですよね、
うん、
ところちょっとなんていうか怖いっていうかあれでしょ、
めっちゃ怖くない、
え、うん、お化けイコールキョンシーみたいな感じなんですか、
ね、同じです、
へえ、なんか違うんですよ、私は
ね、
なんかもっとあの貞子みたいな、なんか髪長くて白装束みたいな、え、お化けって言ったらこっちキョンシーみたいな手前にあって、うん、へえ、
だからきっとハロウィンとかの時になんてことしてんだって思ってるのかもしれないけど
あれしかも米投げるんでしたっけキョンシーって、
うん、そうそう、米投げると、まあ、その霊言同士の話ではバチバチバチってなるはずなんだけど、
へえ、うん、いや塩じゃないんだ
お米じゃない、
やっぱり倒せんだ、
そうそうそう、お米となんか鳥のあの、
あ、血ね、
そう血、
へえ、
うん、あと変な
面白い
木の剣でしょ、
あ、うん、
結構必要ですね、で、うん、日本はこう塩巻けば、まあ、霊消えるみたいな、
そうだね、そう思えば
そう結構あのアイテム
ないといけない、
必要なアイテム多め、うん、倒すのに、
うん、だってほらキリスト教系もほらヴァンパイアのやつが変なこう白い杭とかだ、あれニンニクもいけるし、あとなんかこう杭と十字架いるじゃんみたいな、
あ、確かに、
そう考えると日本お手軽なのかな、
塩だけで OK
勝てるの、勝てないじゃない、
いや、まあ、なん
かね、塩で消える
って、そう、
幽霊が、
うん、
日本は
まあ、あの諸説ありだからねっていうところなんですけどね、そうだからいろいろあるんで、結構そのスピリチュアルな話って、まあ、特にその高校生もう1年生向けなんで、その15歳16歳向けにいきなりもう法律難しい話しても絶対みんな寝るしダメだなと思ってて、なんで、まあ、ちょっとね今年はあのそういうちょっとスピリチュアルと法っていう一見え、そんなの関係ないんじゃみたいなのをちょっとやってみようかなと思ってて、まあ、そういったお話もねあの今後してみたり、もしかしたらまあ高校生とかの、まあ、暇な子がいたら、ね、ラジオに出演してもらってちょっとそういうねあのお化けの話してもらってもいいかなと思ったりしてますというところでね、まあ眠くなってきたかどうか分かんないですけどっていうところで、じゃあこれはまたミーナさんに曲振りまでしてもらいましょうかね。
はい、先生ありがとうございました。このコーナーでは清水先生に聞きたい法律やこんな時法律って適用されるのみたいな質問をお待ちしています。それではここで一曲をお送りします。イコールラブで超特急逃走中です。
はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います。まあなんかね最近こうとりあえずこう無理な要求して、そこからまあ、ダメだったらこれはどうですかみたいなね、段階的に交渉する人みたいなのがねいたりするんですけど、まあ、そういうカスハラとかねカスタマーハラスメントみたいな言葉もありますけど、まあ、逆としてどこまで要求していいかみたいなのをちょっとね討論というかね聞いてみようかなと思ったりしてますね。まあ、最近あのなんだろう、あるお寿司屋さんに行ったらその一斉スタートでなんかこう6時とか7時とかにこう全員カウンターに座ってて、そこから始めますっていうお店があった。でそこ行って、まあ、食べ終わりぐらいの時にまあ、8時20分ぐらいだね、まさに。なんかフラッと 海外の人が入ってきて、予約あります、8時20分ありますって言って、明らか嘘なのね。なんで行ったらどうにかなるみたいになっててですごい交渉してて、で最終的にそこのお店の大将がいいよ鍵閉めちゃえよみたいなって、鍵閉めてすいませんねお客さんしばらく出れませんみたいなって、そんなのがあったんだけど、結構
サペズ大体じゃない、
サペズじゃないよ、あのだって嘘ついてきてるんだ。
ああなるほど、
だ予約ないのに予約がありますって言って、うん、でなんかなんて言うんだろう、ここお前の店のホームページだろって言って見せてきて、でそうだよみたいな、で8時20分って予約しましたって言ってずっと言って、だけどその8時20分の回とかがないので、そうっていうね、そういう、まあでももしかしたらお店があれ数え間違いなのかなとか見間違いなのかなっていうので、どうぞっていうのを狙ってたんじゃないかなと思って、もうなんか結構そういうのいるなと思ったんだけど、なんかそんなのミーナさんとかキューさんは出会ったことあったりするかな？
ないですね、
うん、私これがないですけど、うん、でもなんか店で外国人で断った店があったことある。あのいっぱいなんか置いてるのになんか外国人見たら、あのあすいません今予約いっぱいですですけど誰もそう誰もいないです。
まあね、だから、まあ、もしかしたら本当に後から来るやつかもしれないけど、
いや30分であっちでぐるぐる回ってるよ
あ見てたのまああの逆にね、まあ Q さんとはねうちのゼミ生たちとこう飲み会とかいろいろしてたことがあるんですけど、なんだっけ高田馬場か早稲田かなんかのモンゴルの病院とこ行くときにさ、あのめちゃめちゃ遅刻してもう
めっちゃ怒られた、
ね、1時間じゃ聞かなかったよね。
そう
1時間半か2時間ぐらい遅れて行ったらもうその店の人が怒っててもうあのワンオーダーで終わりだみたいなこと言われて、で、まあ、まあいいけどねみたいなね、あったとかそういう店もねあったけどね。でもまあなぜかね Q さんがいろいろ喋ってたらやっぱりあの日本人がその、まあ、モンゴルの料理屋さん行って遅れてきたら怒られるけど Q さん行ったら、まあ、ギリギリ許されて、
そうですね、
そう味が分かるやつがいるんだったらまあまあいいけどさみたいな、
多分可愛いじゃない、
ああそっちねあのそう後でもしかしたらあの写真があのホームページで上がるかもしれないですけどね。
いやいやいや、
あの Q さんあの自分でね可愛いっておっしゃってますからね、あのいいんじゃないかなと。もうだからちょっとねそこはその店主のツンデレ度合いが見えたんだけど、やっぱりそういうねなんか難しいよねっていうね、なんでねいろんな要求あるなっていうのがあって、うん、だけどまあそうか、調味料の話とか前にねみんなさんとしたよね、こうお店でこの調味料出せませんかみたいなね、こう九州とかの甘い醤油を求める人がそうあるのかとかね、なんでね、まあでもその一斉スタートのお客を断ってたお店のやつはなぜかねあの味が全部薄いのね、なんかあれで、だけどあの醤油はつけさせてくれないのお寿司だからもう塗ってますって言って、でイカとかももう塩がかかってますって言って、でもう醤油の皿すらないから味ないなって思いながら食べたんですけどなんでね都合あのお店の名前は言わないっていうことでそんなことがあったなっていうところでね言ってます。さてさて、それではねじゃあ今日最後の曲というところで、これは TikTok とかで有名というかあれかな、なんか最近どんどん出て
て、ね、流行ってます ね
何が好きって言ってやってくるやつですね。これそのままいいんだよね、アイスクリームでアイスクリームお聞きください。はい、ここでは皆さんから届いたお便りを紹介していこうかなと思ってます。じゃあ皆さんに一つお願いしますかね。
はい、ラジオネームむかしさんからのお便りです。こんばんは。前回景品表示法の話をされていましたが、景品表示法で思い浮かんだのは新聞購読の特典の景品です。ずいぶん昔になりますが、購読継続の特典として扇風機をもらったことがあります。 ただその扇風機たまたま不良品で故障していて、その旨を伝えると代わりの扇風機を持ってきてくれたのですが、お詫びを兼ねてなのか最初の扇風機の3倍ぐらいの価格帯の扇風機を渡されました。その時思ったのですが、企業のお詫びの品みたいなものの相場にも景品表示法的なルールがあるのでしょうか、とのことです。
はい、ありがとうございます。向井さんね、毎月送っていただいててなんですけどね、これ確かに盲点だなと思って、まあその本当におまけとか、まあそういうキャンペーンでやるやつっていうのは景品表示法が関わってくるんですけど、お詫びの場合、まあ、お詫びっていう設定にしたら多分無限にできると思うんですよね。だからあのわざと壊れたものとかわざと変なの送っちゃって、すいません申し訳ないですねっていう、定義で高価なものを渡すと、もうそこの企業すごいっていうのはありますね。なんで最近私があったのは、ある企業、上場企業の株主優待でクオカードが、特製のクオカード3000円分だったかなんか届いたんです。でそしたらあの次の週ぐらいにもう1枚届いて、でその1回先に送ったクオカードはなんか変なシールがくっついてるのでベタベタで、コンビニで使うとおかしなことになるかもしれませんと、だから交換してくださいって言って、返してくださいとは書いてあるんですけど、まあ、なんか返す方法がないんですよ。だから実質2倍もらえてるみたいなっていうのがあるので、やっぱりいろんな手段を使うっていう、まあ、これは抜け穴的だなと思ったんですけど、ね、向井さんなかなか鋭い指摘でありがとうございました。で、まあ、あの生報酬だけじゃなくて24時間お便り受け付けてますので、思い浮かんだらぜひいつでも送ってください。宛先は番組の最後でお知らせします。以上、お便りのコーナーでした。
中央学院大学清水研究室ラジオ。
どうぞ。
それではここで中央学院大学からのお知らせです。清水先生お願いします。
はい、まあ、あの中央学院大学、まあこうね、2025年度4月始まったばっかりなんで、まあ、特段あのオープンキャンパスとかもうちょっと後の話なんで、まあ、お知らせ的なところでいくと、あの今年はその学校法人中央学院で、中央学院大学を運営している、ね、母体ですけども、そこが創立125周年を迎えるというところで、まあ、アニバーサリーイヤーというところなんでね、あのいろいろ何か催し物が行われるっていうところなんで、まあね、あの卒業生修了生のね Q さんも招待されることがあるんじゃないかなというところで、まあ、今後のねホームページとかを見ていただくといいんじゃないかなと思います。以上、中央学院大学からのお知らせでした。さてさて、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか皆さん。
まあお久しぶりで相変わらず良かったです
ね、なんで本当にあの、ね、某 FM 局と比べると本当にあの
暖
かいからね、あのありがたいなと思って飲んだりしますっていうね。はい、Q さんもいかがでしたか。
初めてのこの体験で、めっちゃ嬉しかったです。
なるほど。でもやっぱりちょっとなんか難しいなと思った。なんかあんまり Q さんは実はあのこの今月のラジオではあんまり伝わらなかったかもしれないですけど、まあ、普段はもうガンガンマシンガントークなんで、ね、あの練習とかいらないだろうなと思ったんですけど、割とちょっと、
ね、意外にもおしとやかで
ちょっと緊張してしまいましたねっていうっていうのはね感じましたけど、あとなんか伝えておきたいこととかあれば、キムさん。
うん、もしよかったらぜひ上学院大学であの募集してください。あの本当にこの6年目で上学院大学でおかげでそれドクターで進めてきました。本当に心から感謝しております。
はい、ありがとうございます。あの言わせてないんですけどねちょっとねあの次回予告だけ先にしてからというところで、まあ、次回はあの5月8日ですね、8日ですね、木曜日夜6時から生放送でお送りする予定です。でお便りも24時間募集中というところで、宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。でまたツイッター、まあ、X ですかね、アカウント @清水ラボ後ろ LABO でも感想など送っていただけるとありがたいかなと思います。ポッドキャストもまたおいおい出てくると思いますのでっていうところですね。さああと1分ぐらいですかね。皆さんも何か告知みたいなのがあればあれですけど、
特にないです。
特にない、
はい、
まあそうね、あのいろいろねインフルエンス活動もされることもあるかもしれないしっていうところでね、 ですね。なんでまああとその大学でのまあ近況みたいなね、結構ツイッターとかでどんどん上げていこうかなと思うんですけど、なかなか最近あのネタを集めきれなくてっていうのでね、あれなんですけど、まあそういうねリクエストもお待ちしてます。Qさんは最後一言言える時間がありますが、特に、うん、
特にないです。また今度かな。
うんうん、
まあね、
うん、次回にしましょう。
そうそう、ぜひぜひ、まあ、他にもねいろいろ現役の学生もこれからゼミが立ち上がってくるので、登場してくるかなと思いますのでね、皆さんお楽しみにというところで、それでは今月終わりにしましょう。皆さんでさようなら。
さようなら。
さようなら。